キーボード平野啓一郎のそろそろいい時間。ご機嫌いかがですか。平野啓一郎です。
トムセン陽子です。さあ、新学期新生活のスタートの時期ですが、
はい、
学生時代平野さん何かクラブ活動ってされてましたか。
大学はね、まあ、何度も話しますが軽音サークルに入ったんですよね。
はい、
それはすごく良かったんですよね。いろいろ先輩と出会ったりとかってことがありましたし、まあ、だからなんかね入るっていうのもいいかなと思いますけど。
いや本当ですよね、新入生になった時にどのクラブに入ろうかって悩んだことも非常に懐かしいです、では本日も素敵な音楽と新しい発見がありますように。
そろそろいい時間スタートです。ピーポ
ー平野健一郎のそろそろいい時間。
ピープル平野健一郎のそろそろいい時間。
改めまして平野啓一郎です。
トムセン陽子です。さてこの一月の平野さんはというと、
はい、
今年の秋公開の映画、ある男の特報映像が解禁になりました。
はい、
愛と過去をめぐるヒューマンミステリーでございますけれども、この特報映像では主人公木戸を演じる妻夫木聡さん自らナレーションを担当されています。
はい、
これ映像化するにあたって平野さんの方から助言されたこととかって何かあるんですか。
まああんまりこうね、原作者がうるさく言うとかえって良くない気もするんで、まあ脚本のちょっと何箇所かはちょっと最小限お話したりはしましたけど、
はい、
あんまりそんなにはこう言ってなくて、ただまあその後、まあ、出来上がって試写を見てすごくいい映画になってて、それは僕も喜んでるんですけど、あとはまあ宣伝のためのこうポスターとか、
はい、
いろいろ特報も事前に確認は求めてきますけどね、でもなんか僕が何か言ったからといって別に変わるわけでもないような感じもちょっとします
ね。あ、そうですか。
だから結構出来上がってますからね。
俳優の方々には実際こう直接お会いしたりっていうことあったんですか。
いや事前にはないですね、だからもう本気でがっつり関与するつもりであればちょっとすごく最初から関わって現場にも行ってみたいなこともあると思いますけど、
はい、
ある男に関してはそういうことしてなくて、ただ終わった後年末にね妻夫木さんとご飯食べに来ました。
おそうでしたか。
あと、まあ、監督さんとか照明さんとかいろいろスタッフの人たち、はい、みんな一緒ですけどね、
はい、どんな方でしたか。
いや、なんかすごく気さくで、楽しい回でしたけどね。ただコロナの真っ只中だったんで、ちょっとこう、はい、マスクしていろいろ気をつけながらの食事会だったんで、まあこうね、爆発的に盛り上がるっていう感じではなくちょっと
ごわ
ごわというか、まあ慎重にな、対策をしての食事会でしたけどね。
なるほど、まあ、公開に向けてね、これからどんどん慌ただしくなってきそうですが楽しみです、
はい、
そして空白を満たしなさい、こちらもドラマ化になります、
はい、
NHK 土曜ドラマで6月25日土曜日より全5回で放送、作品の発売から10年経ったんですね、は
い、そうですね、ちょうど、まあ、震災の頃に書いたんですよね。自分の父親が36で亡くなってて、
はい、
自分がその年齢になるっていうのは2011年だったんですよね、
はい、
でその年にはなんかこう、まあ、自分の中の父の死っていうのをこう克服するような小説を書きたいなと思ってたところに震災が来て、まあ、自分のこう直接関係のある父親の死っていうだけじゃなくて、まあ、ものすごく多くの人が現実の世界で亡くなってっていうこともあってと同時に、まあ、その年に初めての子供も生まれたんですよね、
はい、
だからなんか遠くの自分の父親の死と直近のたくさんの人の死とこう自分のこう子供としての新しい命の誕生っていうのを3つを経験して、それがやっぱりこう作品にいろんな形でこう反映された小説じゃないかなって気がしますね。
映像化に際して平野さんもコメントを寄せられておりますけれども、はいはい、今まさに またね、このコロナに戦争と人間の命について考えさせられるような出来事が立て続けに起きています、うん
はい、
この作品は死んだ人間が次々によみがえるという突飛な物語です。もし自分が死んで生き返ったなら、愛する人が生き返ったなら、まず何をしたいでしょうかというね、うん、コメントなんですけれども、
はい
はい、まあ、それぞれの、ね、映像が待ちきれないという方はぜひ平野さんの小説で募集してみてください。
ぜひ、はいはい、お願いします。
その他 NHK でいうとリューチェルさんと対談されたということで、はい、
そうですね、あのスイッチインタビューっていう番組で、リューチェルさんと、もともとちょっとね、僕の私とは何かとかをあの読んでくださってるとかいう話はちらっとにはしてたんですけど、はい、やっぱりこう非常になんていうかこういろんなこう社会問題とかについてコメントされてるのあの伺ってても、結構共感することが多くて、と同時にやっぱりこう自分の世代にはというかあのいなかったような新しい生き方だなっていうのも感じていて、はい、ちょっと前からの勝手に興味を持ってたんですけど、ちょっとこの番組への出演依頼が来た時に対談相手を、はい、あのこちらからあのお願いすることができるっていうことで、
はい、
お名前を挙げたところご快諾いただきまして。
そうでしたか、平野さんの方から提案なさって、
う
ん、
そうですね、はい、でね、その部屋の撮影をしたいっていうことで、
はい、
十数年ぶりにね、
ええ、
あの特にもうカオス化してた本棚をちょっと片付けたんですよ。
あ、平野さんの、
はい、
自宅訪問、
うん、まあ、仕事部屋だけです、
ね、仕事部屋、
うん、まあ、あんまりなんか何から何まで片付けるっていうのもどうかなと思って、
はい、
ただちょっと本棚はねもうずっともうごちゃごちゃになってて、すごく仕事に差し障りが出てたんで、ちょっとこれを機に片付けようと思って一念発起して、
はい、
よく考えるとね、最後にそれを整理したのはね、その前回10年ぐらい前にスイッチインタビューに出た時にやっぱり自宅取材させて
ですか。
その時以来の、まあ、ちょっと本棚の整理をしたんですよね。そしたらね、
うんうん、
やっぱ本って重たいじゃないですか、
はい、
でこう持ち上げたり下ろしたりとかいろいろしてたらね、ちょうど番組出演に向けていい感じでね、ちょっとあの痩せたんですよ。
あ、痩せた、よかったよかった。すごい、
そうなんです、
いいこと尽くしじゃないですか。
いいこと尽くしだったんですよ。
そうでしたか、うん、それもあの近々放映されるということで、
はい、今月の方ですね、
放送されるということで、綺麗、はい、うん、になった平野さんのね、この仕事部屋の本棚にも注目して、はい、見てみたいと思います。
ぜひ、
はい、では今日はこの曲から、オスカー・ジェローム、 Sun for Someone。 People
平野健一郎のそろそろ、
お送りしたのはオスカー・ジェロームのアルバム Breathe Deep から Sun for Someone でした。
はい、Breathe Deep は、2020年のアルバムですけども、まあ、南ロンドンのジャズシーンからの紹介ですが、 Next トミミッシュとも言われてますけど、はい、まあ、非常にかっこいいね、今のこうロンドンジャズシーンのこう一番息のいいようなあの音楽で、あの、まあ、ちょっと最近ね気に入ってよく聞いてますけども、
うん、このつぶやくような歌い方っていうんですかね、うん、印象的でした、
うん、
ね、ネクストトムミッシュっていうだけでもう絶対聴いてみようって、ね、ブリーズディープ、2020年の作品から、オスカー・ジェローム Sun for Someone をお送りいたしました、
はい、
さて、最近話題になった出来事といえばこちらです。ブラック校則見直しましょう、
はい、
うん、高校を中心とする東京都立学校で今月から下着の色の指定や髪の毛を一律に黒く染めるなど5項目の校則が全廃されることになりました、
うん、
プライバシーや人権に関わる不合理な校則はブラック校則と呼ばれまして、うん、各地で見直しが進められています、
うん、
東京都教育委員会によると、他に廃止されるのは、うん、頭の側面を刈り上げ段差をつける2ブロックの禁止校内別室ではなく自宅での謹慎、
うん、
高校生らしいなど曖昧な表現での指導など、
うん、
ということです、
うんうん、
全日制や定時制など計240家庭のうち延べ216家庭で該当する校則があったそうですが、各学校で生徒と教職員が意見交換し保護者への聞き取りを進めた結果、5項目が全校で廃止となったということです。
うん、
これは平野さんいかがですか。
まあ当然そうなるべきだと思いますけどね。僕、うん、通ってた中学とか高校とかもう校則が厳しくて、
うん、
結構ねやっぱりもう髪型とかも本当になんかこうなんていうの、僕のみんなびっくりされるんですけど、僕の地元の公立中学とかはね、はい、坊主ですから。
あ、坊主、
坊主頭、男は
もう野球部に限らず、
限らずで、その僕はまあ私学に行ったんで、一応髪は伸ばしてよかったんですけど、なんか横と後ろは刈り上げないといけないとか、
うんうんうん、
髪を分けてはいけないとかね
分けてはいけない
いけないとかね、もうすごい意味不明な校則がいっぱいあるんですよね、うん、であとね、僕はもう髪は茶色いんですよ、だいたい母親も茶色くて、はい、だけどもうそれでもう染めてんじゃないかとかね、先生だけじゃなくて、先生がそういうこと言うからね、また嫌な上級生とかも真似してこう髪染めてる生意気な下級生入ってきたみたいな感じでこうイチャモンつけてきたりとか本当に迷惑 で、
うん、
で僕はね、まあ、その刈り上げはしないといけないっていうんで、まあ、ちょっとしてましたけど、
はい、
もう分け目つけないとかね、もう意味わからないから、まあ、それなりにね自分なりにちょっとこうかっこいい髪型とかしていくじゃないですか、
はいはい、
そうするとねもうすぐ先生になんかこう呼び出されたりとか、ねじねじ怒られたりとか、まあされるんですよね。でね、そうするとね、なんか先生に個人的に話したいことがあるとか思ってもね、
うん、
相談とか行けないんですよね。行くと髪型のことをなんかねちねちするとか、
ね、
だからもう廊下ですれ違いたくもないし、
うんうん、確かに。
で、まあ制服のちょっとね裾がこうどうなってるとか、こうブカボンタンっていうなんかブカブカのズボンが当時流行ってましたけど、
はい、
そういうの入ってるとかでこう。まあ、とにかくね、先生と生徒の間でものすごくこう不毛な緊張感があって、
うん、
緊張関係がで、まあ、それ叩かれたりとかね、なんかもありましたし、だからね、まあ本当百害あって一利なしですよこんなのは。とか別に2ブロックどころかね、モヒカンだってなんだって好きな格好していけばいいと思いますよ僕は。
そうね、うん、まあいろいろとその学校の方針なんかもあるとは思うんですけれども、もともとこのブラック校則っていうのは、うん、2017年に大阪府立高校の女子生徒が地毛なのにそれを黒く染めるように強要されて不登校になったとして、うん、府に損害賠償を求めて提訴されたことで、提訴したことで注目されたっていうことなんですけれども、う
ん、こんなの本当差別ですよね。なんか、
うん、地毛なのに、
ね、地毛なのに、うん、でも別に地毛を黒いの茶色くしたところでね、それが何なのかっていうことなんですよね、うん、なんでそんなことを文句言われなきゃいけないのかっていうのはね、もうそれがなんかこうゲートウェイ理論じゃないけど、
うん、
不良の始まりみたいなね感じのことを言われてましたけどね。
それが、うんうん、どうぞ。
まあその下着の色とか、
うん、はい、
なんか当時言われてたのは男子生徒、女子生徒がその派手な下着とか着てると、うん、まあ、薄い素材の制服だからなんか透けて見えるじゃないですか。
あ、
そうするとなんかこう性的に刺激するとか、
はいはい、
そんなんだったら女性の先生の下着とかだってね規制しないといけないじゃないですか。
そうです
よね、同じですけど、うん、だし登下校中にすれ違う女の人とかの下着の色もね、うん、全部ねその規制しないといけなくなるし、
うん、
まあ本当ね過干渉ですよ、
うん、トゥーマッチってことですよね、う
ん、でそんなスケスケの服ならね、うん、制服自体変えればいいんだし、
うん、
そもそも
ね、
うん、ね、男の方の下着の色とかもでもやっぱ僕たちも厳しく定められてました、うん、中高も
下着もですか、
うん、白じゃないといけないとか、
うん、
いろいろね、うん、どうでもええやんみたいな本当どうでもいいですよね。
本当どうでもいいですか、
うん、そのなんかね、うん、中学時代もねその髪型とかのことでね、うん、真面目に学校行ってんのになんか風呂なんていうの その問題児扱いみたいなことされて、未だになんかも腹立たしくて、ね、
ちゃんと言ってんのにっていう、
ほど真面目になんかいろんなこと考えて生きた人間もいないんじゃないかっていうぐらい一生懸命中学時代生きてたので、もう髪型のこととかでもネチネチネチネチ言われ続けたのは、ね、本当に嫌でしたね。もう
へえそうね、まあ、なんかその定められている校則があるっていうのがもう当たり前の時代だったので、うんうん、なんか何もそこに対して、まあ、うちは女子校だったんでスカートの特にですね、丈とか、
丈ね、
うん、はい、あのかなり厳しく校則でね定められておりましたけれども、うん、なんかそれがその規定されてることが当たり前すぎて何もそこに疑問を感じなかったんですけど、
うん、
やっぱり今 SNS の影響などでね、うん、こんな校則おかしいんじゃないかっていう意見交換が頻繁にされてたりとかっていうのも、うん、そういうのもね、あの時代とともにやっぱり変えていかなきゃいけないですよね、
うん、なんかね、その、まあ、学生服も、まあ、制服もあって、まあ、いわゆる学ランっていうかね、爪襟の制服だったんですよね、
うん、
でそんなのをね指定するからね、おしゃれしようとすると、
うん、
あんまりその制服をベースにあのおしゃれな格好を発展させるって難しいんですよね、
はいはい、
だ結局ね、なんか当時は、まあ、あれどこまでそういうのの影響だったのか分かんないけど、
うん、
あのもう MC ハマーみたいなね、
うん、
短ランにボンタンっていうかすごいもう丈の短いあのなんていうの、制服に学ランにもうズボンはこうブカブカのボンタンみたいな、
は
い、
あトップスは短いってやつですね。
そうそうそう、トップスっていうか、うん、とかがね結構やっぱ僕の学校はそこまでのあの子はいませんでしたけど、近隣の高校とかだとね結構やっぱりそういう子たちがいて、うん、あれがね今でも不思議で、あのこう短ランにボンタンっていうのはこうパッと外こう表面的に見るとね本当にこうMC ハマーみたいな感じですね。ヒップホップみたいな。
ええ、
だけどね、その彼らのこうカルチャーはね、
うん、
そう MC ハマー聞いてるって感じじゃ全然ないんですよね。
うん
うん、もうこう好きな音楽とかっていうと、全然そういうヒップホップとかとはちょっとかけ離れていて、
うん、
あのファッションがどっから来たのかなっていうのはね、結構ずっとこう昔から疑問なんですよね。あの、とび職の人たちのファッションはね、ちょっとこう近いものがあるっていうか、
うん、
あの下ニッカポッカっていうのね、
はい、
ブカブカの、
ブカブカの、
うんうん、っていうのはあるけど、でもなんかそっから来たんでもないだろうしなっていうのはね、でもやっぱりなんか 80s のファッションですよね、きっと、
うん、
あのもっと前の世代はやっぱりその不良学生っていうのはラッパのズボン履いて
るパンタロン
いう時代があったので、うん、まあなんだかんだで80年代ファッションの影響だと思うんですけどね。だから僕はね、あのちょっと長くなってますけど話、あの制服があることはね、まあ、必ずしも悪いわけでもないっていう気がするんですよね。やっぱ楽だし、
うんうんうん、
そのまあ私服は個性だっていう考え方もあるけど、やっぱり服って結局学生のうちは自分で買えないから、
うん、
親が買う、親の金じゃないですか。そうするとやっぱ親は金持ちだったらいい服着れるし、
うん、
親、まあ、家庭がやっぱ苦しければねいい服着れないし、で好きな服着るのも個性って言ってるけど、家庭の事情によってすごく左右される個性の表現って何なのかなとかって思うと、別に服だけが個性じゃないから、
うん、
服に関してはもうみんな一律にしといて、音楽が好きとか文学が好きとか運動が得意とかそういうところで個性発揮すればいいんじゃないっていう考え方もなんか一理ある気はするんですよね、
はい、
僕なんかどっちかっていうとそれは楽だなと思ったんですけど、うん、ただね、そので制服は安ければね、その副代も助かるしっていうのも僕は結構一理あると思うんですけど、うん、ただね、なんか地方とかだと制服メーカーっていうのがそんなにたくさんないから、競合他社がないから、その資本の理論、資本主義の理論が働かなくて、
はい、
制服がやたらとこう高いらしいんですよね。高くなっちゃってるんですよね。だからそれはねちょっと本末転倒でしょ。
あ、そうですね、
道内でもね、うん、なんか一頃アルマーニの制服を
購入
するとか言って話題になってましたけど、だからまあ制服は安くないんであればね、制服を維持するっていうのはあんま意味がないかなって気もしますけど。
確かにそうだ ですね、まあ、いろんな意見があると思いますが、今回この5項目、不合理な校則が、うん、5項目ですね、全校で廃止となったということで、うん、はい、平野さん的にもいい傾向かなと、
まあ、いいと思いますよ、
はい、もう思います、
はい、
お送りする曲はドミニク・ミラー、カオス・セオリー。ピーポ
ー、平野健一郎のそろそろ
お送りしたのはドミニク・ミラーのアルバムサイレントライトからカオスセオリーでした。
はい、2017年の、アルバムでですね、まあ、ドミニク・ミラーはブエノスアイレス出身で、バークレー音楽院を出た後です、うん、音楽学校を出た後、まあ、ロンドンギルドホールスクールで、まあ、クラシックを学んでるんですね。
80
年代から、まあ、いろんなあの有名どころと一緒に活動して、まあ、ツアーに出たりアルバム参加したりしてるんですけども、まあ、そういうどっちかっていうとこうなんていうのかな、裏方的な実力者みたいな彼が、うん、2017年に ECM というジャズのですね、まあ、渋い名門レーベルから、まあ、ちょっと非常にこう個性的なこう ECM の世界みたいなのがやっぱあるんですけどね、性質のこう、なんてこうなんていうのかな、透明感のあるジャズの世界に、うん、まあ、アルバムを出してるレーベルから出したあのアルバムを出したっていうんで、まあ、ちょっと注目をしてたんですけど、このドミニク・ミラーはね、あの何で有名かっていうとね、スティングとずっと活動してるんですよね。それでね、あのシェイプ・オブ・マイ・ハートとかね、
はい、
なんかこう一緒に弾いてる動画とかがねネットにもいっぱいアップれてるんですけど、僕はねスティングはもうほぼ全てのアルバムを持っていると言ってもいいぐらいなんですけど、
はい、
すごくアンビバレント、大ファンかっていうと、
うん、
うん、みたいな、なんか微妙なね、大体アルバム2曲ぐらい好きな曲があるんですけど、ね、
うんうん、
他の曲はあんまりこうなんかちょっと物足りんなっていう気持ちを抱きながら、次こそは次こそはっていうね、なんかこうくじが外れ続けてるからこそくじを買い続ける人みたいななんかこう社交心を煽られてるみたいな、ね、感じで、なんだかんだでスティングのアルバムをほとんど持ってるんですけど、
はい、
もう一つはね、やっぱりなんかこうロックがすごくあのもっと荒くれたロックが好きだった頃に、まあ、僕の姉とかスティングとか好きだったんですよね、うん、8歳年上なので、
うんうん、
そうするとね、なんかこうかっこよすぎて、80年代のポリスとかからこう、うん、一人になった頃のスティングっていうのが、うん、なんとなくね、あの虫がつかなかったんですよ。
虫がつかなかった
その時にね、スティング以上になんかかっこいいなと思ったのはね、うん、ドミニク・ミラーだったんです
よ。へえ、
ね。派手なね、かっこつけてる感じじゃないんですけどね、イケメンなんですよね。イケメンっていうか、なんかこう雰囲気が、
うんうん、
ギターを弾いてる時のこう佇まいとか、ね、
うんうん、
表情とか、それがね、かっこよくてね、当時はなんかそのもうスティングと一体になって、なんかこう、かっこいいなと思って、なんかそのあんまり好感を持ってなかったんですけどね、
うん、
最近つくづくその中に、ね、暇だったから、暇じゃないんですけど、うん、その Shape of My Heart っていう曲をねちょっとアコースティックギター練習したんですよ、
はい、
でその練習するためにこう耳コピしないといけないから、そのスティングの動画を YouTube で見てて、
はい、
改めてね、つくづくこのドミニク・ミラーっていうのはかっこいい男だなと思ったんですよね。
はあ。
最近はでもだいぶ年を取って、
ええ、
まあソロであの日本に来日したりもしてたみたいですけど、スティングとね、そのシェイプオブマイハートを弾いてる時のドミニク・ミラーはね、
うん、
本当にね、もう彼のプライベートな生活は知らないけど、
うん、
もう絶対にモテ男ですよ
もうその音色から伝わるんですね。
で、派手なことしてるわけじゃないんですよね。すごいこうなんかこう超絶技巧を見せびらかしてとかいう感じじゃなくて、
うん
うん、まあしっとりとこうバックをって演奏してるんですけどね、それがまたこう渋くてね、
うん、
それでね、ちょっとこうドミニク・ミラー熱があの高まってきて再燃して、うん、まあすごくいいアルバムですけどね、なんかそういうかな、こう、はい、あのぜひあの聞くと同時にちょっとそのシェイプ・オブ・マイ・ハートを弾いてるドミニク・ミラーをちょっとネットで見てください、皆さんも
チェックします、はい、ね、歌うようなギター、とても素敵でしたけれども、うん、はい、スティングの作品やツアーには不可欠なギタリストということで、はい、ドミニク・ミラーのカオス・セオリーでした。ピーポー
平野啓一郎のそろそろいい時間。
ピープル、平野啓一郎のそろそろいい時間。引き続き気になる話題はというとこちらです、はい、うん、結成60周年新作&ツアーを発表、
うんうん、誰でしょ
う。そうです、ザ・ローリング・ストーンズです。はい、ストーンズのギタリストキース・リチャーズがストーンズとしてニューアルバムを制作していることを発表。
うん、
昨年ドラマーのチャーリー・ワッツが逝去し、バンド存続が危ぶまれていましたが、うん、彼が生前演奏していた曲っていうのが5、6曲あり、うん、それをもとにレコーディングを進めているということです。
あ、なるほど。うん、
またバンド結成60周年にあたり、今年の夏から欧州ツアーを行うことも発表。
うん、
ツアータイトルは60、はい、6月1日マドリードを皮切りにイギリスなど10カ国で14公演を行うということです。
うん、
ドラマーはスティーブ・ジョーダンが務める予定。
うん、
ねえ、ストーンズは平野さんはずっと聞いてこられましたか。
まあそれなりに、そんなになんかこうディープなファンじゃないですよね。来日公演も行きましたし、
は
い、だけどそんなにはハマらなかったけど、
うん、
まあでもやっぱりね、まあ行くととにかくミック・ジャガーが元気だってことにまずは非常に強い感銘を受けますよね。
そうですよね。うん、本当に若いですよね。私インスタもフォローしてますけれども、うん、かっこいいし、
ね、まあ昔はね、やっぱ不良の象徴みたいな、ビートルズに対して、うん、ストーンズっていうのはね、その不良っぽさの象徴みたいな時代も、まあ、大昔はあったかもしれないけど、
うん、
やっぱり今やなんかこう健康に年を取るっていうのもなんか象徴じゃないけど、
うん、
なんかね、僕自分がもう40代後半になってよく思うんですけどね、
はい、
自分が年取っていくっていうのはもちろんね、鏡とか見てるからなんとなく知ってはいますけど、うん、
はい、
まあ、それは非常にこう緩やかにこう進行していくから、
うん、
あんまり自分では気がつかないんですよね。
うんうん、
あまり昔の写真とか見るとやっぱこの頃若いなとか思いますけど、
はい、
だけどね、なんか知ってる人とか芸能人とか、
うんうん、
友達とかの久しぶりに見た時に年取ってるとすごく年取ったなって感じるんですよ。自分のこと
は棚に上げてね、自分はさておき、
さておき、
はい、
でね、やっぱり俺も年を取ってるんだなっていうことをね、
うん、
痛感させられるんですよね。
うーん、ね、他人を見て感じる。
そうそうそうそう、
うん、
だけどね、まあ、さっきのドミニク・ミラーとかも最近の見たらもう結構年取ってるから、だけどね、ストーンズ見るとまあ元気じゃないですか、
はい、
だからね、やっぱりみんなこうちょっとホッとすると思うんですよね。
あ、
うん、まだまだいけるみたいな、
ね、まだまだいけ、ね、そうですよね。その動きが機敏ですごいなって思いますしね、うんうん、もちろん顔だけ見るとやっぱり、うん、シワがねたくさんあってっていうのはにはあるんだけれども、うん、動いてるミック・ジャガーなんか見てるとすごい、うん、
そうですね、
おっしゃる通りでまだまだ元気だなと感じますよね。
う
ん
う
ん、
しかもドラマーがスティーブ・ジョーダンっていうのはね、
はい、
なんかもう
ここはどうですか、
明らかにオーバースペックというかね、うん、ダリル・ジョーンズと同じで、まあ、そのリズム隊2人でローリングストーンズやるっていうのがね、まあ、なんかすごいなと思いますけど。
あ、そうですか、うん、ね、私も来日公演行ったことありますけれども、こうセットがねものすごい大掛かりで、
うん、
こうステージごと前にせり出したりっていうのがもう今思い出されましたが、
うん、
まあ、今回ですね、ツアーではサティスファクションなどのヒット曲に加え意外な曲も演奏予定で、うん、また新たなステージ演出も披露されるということです、う
ん、はい、
日本には来てくれるんでしょうか。
うん、
来てほしいな、楽しみですね、
はい、
変わって曲は、
はい、
先ほど盛り上がりましたが、
はい、
スティング Shape of My Heart。
People
平野啓一郎のそろそろいい時間。
お送りしたのはスティングアルバム Ten Summoner's Tales から Shape of My Heart でした。
はい、1993年のアルバムですね。だから僕の話にくっつけなくてもいいけど、まあ、僕は高校3年の時です、
はい、
うん、高校、うん、まあ、2、3年ぐらいかな、
ええ、
うん、まあ、93年に発表した4枚目のソロアルバムですね。前作の内省的なソウルケージに比べて、うん、まあ、全体的に陽気なムードがあふれる バラエティに富んだ作品と言われてますけど、ソウル刑事は、まあ、お父さん亡くなったりとかね、ちょっといろいろそういうこともあって、非常にこう、まあ、内省的っていう言葉も当時もよく使われてましたけどね。僕は、本当のことを言うとね、ソウル刑事とかをこう、よく聞くようになったのは大学に入って、やっぱジャズとかが好きになってから、そのメンバーとこに対する関心とかで、聞くようになったんですけどね。
はい、
でも、シェイプオンマイハートとかはレオンという映画でも、非常に有名になりましたし、当時からね、よく知ってましたけど、まあ、現代はスティングの本名がゴードン・サムナーっていうんですけど、それと、調査のカンタベリー物語の登場人物だ、サムナーっていう、召喚者っていうんですかね、っていうのを掛け合わせたダジャレから付けられてるそうで、まあ、そのことを今知りましたけどね。
10っていうのはじゃあ10曲あるってことなんですかね。
アルバムの中に。
あ、そうですね。10 Summoner's Tales。
うん、そうだと思います。そうだと思います。ちょっと僕忘れちゃいましたけど。
ね
え。だっていうのはね、まあちょっとこれ、放送に流さなくてもいいですけど、大体ね、いつも2曲ぐらいしか記憶に残らないん
です。先ほどもおっしゃってました。
そう
、うん。とか、なんか、まあもともとこう、パンク、で、
まあ、
そこからこう、
ね、
あ、ニューウェーブか、うん、っていうところからこう、アルバム出すたびにとかね、そのライブをやるたびにちょっとこう方向転換があったりっていうのは、私もね、リアルタイムではないですけれども、すごいいろいろ七変化するアーティストだなというふうには印象としてあるんですけどね、
やっぱりね、ポリスの時にいろんなワールドミュージックとかとこう融合していく中で、演奏技術が追いつかなくなっていくんですよね。
はあ、
やりたい音楽がだんだんこう複雑になってい って、
はいはい、
と僕は思ってるんですけど、
ええ、
みんな例えばなんかレゲエやろうとか、ちょっとジャズっぽいことやろうとかってなると、まあスティングもともとジャズとかやってた人だということにはなってますけど、でもちょっと難しいことやろうとするとね、あの3人でまたそれをこう練習してやるっていうのは結構大変だし、だったらもうやっぱりアルバムごとにジャズ系のすごい人とか集めてきてやった方がいいんじゃないみたいな発想になってたんじゃないかなと僕は想像してるんですけどね。だからブリングオンザナイトっていうライブアルバムとか素晴らしいですけどね、今でも僕好きでよく聞きますけど、
その時当時はねピンとこなかったものも今おっしゃったみたいに、後々聞いて大人になってから聞いて、あ、すごいいい作品だったじゃんってね、これはよくあることです
、ありますよね。若い時やっぱ幼いからね、なんかこう屈折してますし、いいものをこうなかなかストレートにね認められないとこもあるし、まあ、逆に年取って聞くとなんだこんなのいいと思ったのかなみたいなものねありますけど、
そうですよね、はい。平野さんの、ね、この Shape of My Heart もいつか聞いてみたいなと思いますが、はい、Sting Shape of My Heart でした。さてここでリスナーの方からいただいたメールご紹介しましょう、
はい、
ラジオネームシータプレミアムさん、女性の方です、
はい、
いつも Spotify で聞いています。
ありがとうございます。
飲食店で働いているのですが、今月から新しいバイトさんが入ってきました。いろいろ教えてあげなければいけないこともあり、何かと大変です、お二人は若い人たち、かっこもちろんお二人も若いですが念のため、若い人たちとのコミュニケーションで気をつけていることとかありますかという質問です。どうでしょう。
あんまり大学で教えてるとかいうこともないので、若い人と接する機会自体が多くはないんですけど、
はい、
まあ教え、まあ今のちょっとどうかな、まあ、バイト先とかだといろんなことを教えてあげないとやっぱりわからないと思うんですけど、
うん、
僕は、まあ、作家とか、まあ、あるいは一年長者として若い人と接するときにはあんまり教えたがらないっていうことが大事かなと思いますね。
ああ、
まあ、マンスプレーニングとかよく言われますけどね、おっさんが女性とか若者に対して、もう分かりきってるようなことまで何がと教えたがるっていう害悪について最近よく言われますけど、やっぱりね、僕さ40になる前後ぐらいの時にね、ちょっとなんか自分にその兆候が出てきてるんだって感じたことがあったんですよ。
はい、
聞かれてないのになんかアドバイスしたりしてる。そう、それでね、それはちょっと危険だなと思ったある一夜があったんです
よ。一夜な、何ですかそれ、なんかあったんです
か。いやいや、なんか仕事、出版社の編集者とかいろんな人と喋った時に、
はいはい、
なんかね、 飲みながら自分が喋っててみんながああなるほどって聞いてるその状況にふと冷静になって待てよと思って、これはあのよく言われるねおっさんがこうなんか語りたがるっていう症例のね症状 の、
うんうん、
あの 初期症状じゃないかなその時にちょっと怖くなって以来ねあのなるだけこうよっぽど人から聞かれればなんか言うけど、
はい、
自分から助言をするっていうのはね控えた方がいいかなと思ってるんですよね、
う
ん、
あそうですか、うん、でも言いたくなりますよね、
それがね危険な兆候なんですよねそれはね、うん、もう、うんまあ、聞かれればね、
うん、
あので 聞かれやすいようなこう雰囲気にしとくっていうのはね、
うん、
あのいいことだと思いますけど、
うん、
やっぱりね聞かれるまではね、
うん、
聞かない方がいいと思います、ね、うん、あ言わない方がいいと思います、
うん、それはかっこいい大人であるためにっていうことですか、
かっこいいっていうかねもう嫌なおっさんになりたくないっていうことですよねもうね
また語ってるよみたいなふうに思われたくない、
まあこれ自体がなんか助言してるみたいな、それもちょっと半分それ入ってるじゃんみたいな気もするんですけど難しいところですけどね、
うん、そうですか、だから、まあ、気をつけていることありますか、うん、という質問でしたけれども、うん、若い人とコミュニケーションするときにじゃあこう教えたがらない、
うん、まあね、ちょっといやだから具体的なねバイト先とかだとねやっぱ仕事のこととか教えてあげないとできないんじゃないかなっていう気がするんですけどね、
いけないことたくさんあるって言ってますかね、はい、
やばいのはねなんかこう人生についてとかね、
あ、
このある業界全体についてとか、
あ、
うん、
言っちゃうよね、
まあ、語らなきゃ業界全体については語らなきゃいけない局面もある気がするんだけど、
うん、
やっぱりそういう話をしてるときに、
うん、
あちょっとこれはやばいなっていうふうに思ったことはありますね、
うん、平野さんおっしゃる通りで助言を求められれば、
うん、
そこから用意どんで話してもいいけどってね、
うん、
自らそういうふうにアドバイスをしてあげるみたいなことは控えた方がいいかな、
うん、控えてもね多分してるから控えるぐらいでちょうどいいと思います、
ね、なるほどね、なるほどですね、うん、それは私もあの若い AD さんとかね、
うん、
一緒にいつもね、うん、仕事させていただいてるので、うん、その時についついついついちょっとね、
うん、
あのねみたいな感じで、
う
ん、
そうそう
言いがちなのであの肝に銘じておこうと思います、
うん、
はい、シータプレミアムさんもあの参考になさってみてください、
はい、
番組へのメッセージお待ちしています。ウェブもしくは Android、iPhone のアプリストアでオーディと検索、その OD 内にある番組 People のメッセージフォームからお送りください。さて今回のトミーズチョイスです、
はい、
新生活マスクをしていても心は笑顔 で、うん、そんな元気印の一曲ご用意いたしました、
はい、
今日は平野さんの選曲がとてもイギリス付いてるなというふうに感じましたので、はい、私もですね、うん、ウェールズの、バンドの曲を持ってきました、
はい、
まずは聴いてみてください、
はい、
ステレオフォニックスです。 Do you feel my love?
People 平野啓一郎のそろそろいい時間、
トミーズチョイス、ステレオフォニックス、今日はチョイスいたしましたがいかがでしたでしょうか。
はい、シンプルで聞きやすいロックですよね。
ありがとうございますあのステレオフォニックスってもう国民的なね、
うん、
バンドなんですけれども、
うん、
最近新作をドロップしまして、
うん、
タイトルがウーチャという、
ああ
、 OOCHA と書いてウーチャと呼ぶそうなんですが、うん、どういう意味かなと思ったら、うん、ボーカルのケリー曰く、
うん、
よっしゃやろうという、
ああ、そう
なんか掛け声らしいんですね。でよくスタジオに入るときに僕たちが使ってた掛け声なんだけど、うん、それを今回タイトルにしたっていう、うん、原点回帰みたいな、もうバックトゥーベーシックのガレージ風のロックサウンド満載の作品になっておりまして、
うん、
なんかこうよっしゃやろうっていうところがですね、この新年度にぴったりかなと思って。
それってステレオフォニックスの人たちの間でだけで通じる、
どうなんでしょうか。
僕真似して大丈夫ですか、ウーチャーとか言ってえ何みたいな言われませんか、ね、外国人
でしかもウェールズなんで、
あ、
なんだろう、ちょっとね、英語に、英語系にしても独特じゃないですか。
そうなんですかね。
だから
皆さんも、まあ、必ずしも真似していい結果があるかどうかは分からない、
分からないですね。あれなんか猿のモノマネかな、うん、みたいな風に、うん、ウッキーみたいな風に、うん、勘違いされるかもしれませんが、うん、あのとにかく、よしやろうというそういう意味合いが、うん、あの込められているということで、新年度に、ね、この曲を聴いて、うん、ちょっとこう景気づけにいかがでしょうかということで、トミーズチョイスステレオフォニックス Do You Feel My Love お送りいたしました。People
ピアノ健一郎のそろそろいい時間。
ドーン。窓に近づくと暗闇の中に磨き出されたような見事な球体が太陽の光をいかにも清澄な寡黙な色に自己流に染め直して、ひっそりとしかし力強くさんさんと照り返していた。それはまさしく青そのもので、どんな風な何に似たというのでもない完璧なアースブルーとしか言いようのない青だった。水と空気、ただ地球だけにしかない芳醇な青。それは子供がこっそりと机の引き出しに収めて、いつまでも大切にしまい込んでおきたくなるような愛らしさと珍しさとを兼ね備えた、誰にも渡したくない、どこにも見つからないような神秘的で郷愁に満ちた輝きだった。40億年以上もの時間をかけて気がつけばこうなっていたという、その完全な偶然任せ、呆れるほど楽天的な結果論的美、あらゆる画集から清々しいほどに自由な時間への信頼、目にも見えないほどの分子の結合から積み上げて、その表面を晴れやかに覆い尽くす大気に至るまでの古代妄想的な運動の連鎖、何もかもがこのたった一つの空間の力に引き寄せられている。人と動物との別を問わず、生物も無生物も関係なく、同じ一続きの場所を得て、重力を介して相互に交わり合っている。もし気まぐれに手を離されれば、たちまち無限の死の世界へと放り出されてしまうような孤独の最中に、特別にそれを意識させられることもなく、あらゆる生命の活動を許し、あらゆる無機物の存在を受け入れながら、ついに一個の自らであり続ける巨大な複製不可能な生命、地球と呼ばれる完璧な時間、その表層的な器の中で独創性の限りを尽くして、ありとあらゆる生物が誕生しては束の間栄えて絶滅していく。人間たち、そのごく最近になって登場し、異様な繁殖力で全地の表を覆い尽くして、その場所を神が自分たちのために準備したと錯覚しながら、架空の君臨に酔いしれてきた愛すべき滑稽な人間たち、その経営が任されるにはあまりに無力で、あまりに無知で、あまりに卑小な人間たち、しかし彼らは確かに他の生物たちとは違って、一個一個の命に名前をつけ、一人の人間が死ぬことが別の一人の人間が死ぬこととは絶対に違うことだと知っている唯一の生物ではなかったのか。10万個の個体が死滅することと10万人の人間が死ぬこととは全く違うことなのだと初めて理解した、地球で最初の生命体ではなかったか。 People
ピアノ健一郎のそろそろ
お送りしたのは、自身の名前をタイトルにしたアルバム、リアンラ・ハバスから、サワーフラワーでした。
うん、はい、これも2020年、実はこうみんなコロナコロナって言った時にね、結構いいアルバムがいろいろ出てたということなんですけども、うん、まあ、UK 生まれのシンガーソングライター、女性ですけどね、新境地を飾る一枚と、なっておりまして、まあ、30代を迎えて、まあ、30歳を迎えて、一人の女性として成熟した彼女の2020年の作品ですね。
はい、
ちなみにですね、彼女は、先ほど紹介したオスカー・ジェロームの作品にも参加してるんですね。
あ、そういうつながりもあるんですね。うん、こういった新作はどうい ったところからいつも情報をゲットされてる
んですか？まあいろいろですけどね、新婦情報もあれば、うん、そのリコメンドされることもありますし、
はい、
あのジャズジャーナリストのなぎらさんとかはね、やっぱりこの辺のこと詳しく書いたりしてるんで、うん、あのそれもよく参考にしてますし、
うん、
まあでも本当にこういい声といいリズム感と、いい曲だなと思いますけどね、
うん、2020年です、
うん、
リアンラ・ハバスからリアンラ・ハバスでサワーフラワーをお送りいたしました、はい、そしてお聞きいただいた朗読は今回はドーンから一節でした、はい
はい、うん、まあ主人公が火星から地球に帰ってくるあの場面を、まあ、描いたところで、なんていうんですかね、こう小説家もいろいろ描写しますけど、
うん、
まあ、地球を描写するってことをやってみたいなと思って、うん、まあそれはねちょっと今回朗読したのは、まあ、今ずっとウクライナ、ロシアとウクライナの戦争が続いていて、まあ、地球っていうのはやっぱりちょっとこう自分たちの住む場所として、
うん、
改めてこう見つめ直して、その中で生きている人間っていうのをこうについて考え直す機会じゃないかなというのもあって朗読した一節ですね。
うん、ですね。アースブルー、
ね、うん、
真っ青、
そうですね、
地球にしか表現できない色、はい、
うん、色っていうのは、ね、やっぱ比喩なんですよね、基本的にいろんな色の名前っていうのはオイスターホワイトとかね、
うん、
ダックブルーとかダックグレーとかね、なんかその、
うんうんうん、
やっぱり比喩でしか語りようがないとこあるんですよね、
はい、
でカラーチャートとか見てもそういう名前ついてます、
はい、
アースブルーって名前ないと思いますけど、地球の写真を見てるとね、やっぱこう何の青とも言いようのない青っていうのがあって、
はい、
まあ、それをこの小説ではちょっとアースブルーというふうに、ね、名付けましたけど、
実際に見てみたいって思われますか、地球を外側から。
あんまり強くは思わないんですよね実は、
うん、
まあすごく手軽に行けるようになれば一回ぐらい見たらやっぱ感動するだろうなと思いますけど、
はい、
なんかもうすごく行きたいと思ってるわけでもないんですよね、
うん、
どうですか、トモ先生。
私もそうですね、全く同じですね、気軽に行けるなら行きたい、
うん、
ね、やっぱりまだまだ旅費っていうんですか、この宇宙旅行費っていうのもね、うん、高いし、うん、あといろんなこう訓練が必要になってくるんで、
まあね、それもあるし、
高すぎますけど、
うん
うん、
そうですね、
まあ、でもロマンはあるなと思って、
うん
うん、いいですよね、まさにこのドーンは2030年代、
そうですね、36年ぐらいを描いてるんですけども、
はい、
書
いた、長編小説、
はい、
新学期新生活のスタートのともにぜひ、
はい、はい、夜明けって意味ですからね、まあ、ぜひ読んでください。
People 平
野健一郎のそろそろいい時間、
お送りしたのはレッド・ツェッペリンアルバムフィジカル・グラフィティから10 Years Gone でした。
はい、1975年ということで僕は生まれた年に出たアルバムですけども、おー、
はい、
まあ、カシミールとかね代表作が入ってて、っていうことでも知られていて、まあ、レコードではね2枚組だったんですけども、
うん、
まあ、CD でもね、昔はやっぱ2枚組でしたよね、今もうサブスクとかで聞くんであんまりその、うん、何枚組とかっていうのはねみんな気にしないけど、よく曲を見てるとね、実は昔の A 面のトップ B 面のトップ、
うん、
で2枚目の A 面のトップ B 面のトップとか A 面の終わり B 面の終わりとかそれぞれのこう意図があって配置されてるんですよね、
はい、
サブスクで聞いてるとそれも分かんないですけど、
うん、
だからちょっとそれを意識するとなんでこの曲がここに入ってるのかとかっていうのはねちょっと分かるところもあると思いますけど、僕はね最近ねギターの遊び用のアンプを買ったんですよ。
遊び用のアンプ、うん、はい、
まあ、そのなんていうかライブハウスでやるとか
じゃなくて
家でね、
あ、はいはい、
それがねまあ、ボスっていうエフェクターのペダルとかで有名なメーカーなんですけど、
はい、
ね、ワイヤレスなんですよ。
でBluetooth、どういうことですか。どう、
まあ、Bluetooth でもつながってるんですけど、
うん、
そのまあ なんていうかギターの、あのジャックのところに小さいワイヤレスの機械を差し込むと、
はい、
そのワイヤレスで音が鳴るんですけど、
はい、
まあそれはね多分そういう仕掛けのものはあったと思うんですよ今でも、
ええ、
あのねギタースタンドにかけるとね自然と電源が落ちるんですよ。
でギタースタンドかけると
ギタースタンドから持ち上げると多分その振動かなんかで、
ええ、
自動的にあのスイッチが入るんです
よ、
それのおかげでねまずねシールドがなくなったっていうことで、
うん、
あの今まではね結構仕事の途中にこうエレギターとか弾くことあったんですけど、
はい、
一時繋ぐのはめんどくさいから、
うん、
あの繋がないで弾くことが多かったんですよね、
うんうんうん、
だけどねそれのおかげでこういつでもアンプから音が出るようになって最近またちょっとね忙しいのでギター弾くのは楽しくなって、
あすごい、
でそれは Bluetooth で YouTube とかの音源とかを飛ばしたり、
うんうんうん、
でそこから出すことができるんで、なんかブルースのこうバックトラックとかをねあの探してきて、まあ、それで YouTube のバックトラックを飛ばすとアドリブが楽しいとか、
わ、う
ん、それがね、まあ、そんな高くないんですよ そういうアンプはね。それでそれを買ってね、あのねゼッペリンの後期の曲をね、
はい、
なんとなく最近あの仕事の合間に聞くんですよね、
はい、
そうするとね、あの後期のセッペリンっていうのはね、あの何が素晴らしいかっていうと、
うん、
弾いてる人が一番楽しいようなね大体曲なんですよ、
うん、
あのジミー・ペイジって人はねギターの構造を非常によく理解してるんですよね。
うーん、
でこう指使いとかがね、
ええ、
あの弾いてるとすごく気持ちいいんですよ。
へー、あの
セッペリンはね全く鍵盤で作られてない楽器なんですよね。あ、楽曲なんですよ。
楽曲、はい、
もうひたすらギターで作ってる、
うんうんうん、
あの楽曲で、まあ、あのジョン・ポール・ジョーンが作ってるのはね、そういった話もそうじゃないけど、うん、ジン・ペイが作ってる曲は、うん、それでね弾いてるとね本当にその指使いとかがね気持ちがいいんです。
うーん、
で、ね、まあ、あのこの曲とかもそうなんですけど、
はい、
それプラスこのなんていうかこう気だるいメローな雰囲気っていうのがやっぱりね後期のセッペリンはいいなと思って最近あの結構弾きつつ聴きつつみたいなことがあって、まあ、それでちょっと選んだんですけどね。
これはもう弾ける人ならではの、
ね、うん、それは難しくないんですよね。難しくないけど弾いてるとね気持ちいいですよ。
そうなんだ、うん、だから聴いてるよりも弾いてる方が気持ちいい、
聴、うん、いてる人はね楽しいっていうのはね、うん、セッペリンはすごいあると思います。これ別にトムセンさんだって弾けると思いますよ。
いや
いや本当に本当に難しい曲
どうですか、
うん、
でもそのちょっとアンプめちゃくちゃ気になります。
うん、なんか刀とかいうアンプです。ボス
刀。
刀。うん。
ボスの刀。
うん。
へ
え。いいですよ。
調べよう。
別になんか提供されて捨てまで言ってるわけじゃなくて。
わかりますよ。あ、そうですか。
うん、
絶対チェックしてみたいと思います。うん、私もなんか何かきっかけが欲しくて、
うん、
もう今もねギター眺めながらお話してますけど。
うん、
ギターを、ね、手に取るきっかけがなくて、
うん、意外とねだからやっぱりこう進路さしてその全部こうエフェクターまでつないでとかアンプとか
それがね
一点はねちょっとおっく
り煩わしかった、
うん、だけどね、であとシールドっていうのは意外とね、まあ、部屋にあると邪魔なんですよね、
うん、邪魔ですね。
それがなくなったっていうのでね、あのでそのアプリがあってアプリで音を作ると、
ええ、
それをねあの作った音を飛ばせるんですよ。それ
じゃあエフェクトもかけられるってことですか。
もう、まあ、あのつまみで単純なその、うん、アンプの音はもともとシミュレーションされてるんですけど、
はい、
さらに凝った音を作ってあの Bluetooth で飛ばすことができるんです。
どれだけ最新の、ね、モデルなんですかっていうぐらい、うん、
すごいですよ。
搭載されてますね、
進化はね、うん、
すごい
楽しいです
よ。またなんかどんどん弾いて、
うん、
それがねその弾いたことでこの選曲にもねそのことが反映されてっていうね、いろいろ教えてください。
はい、
Let's Set in 10 Years Gone でした。
はい、 People
平野啓一郎のそろそろいい時間。
People 平野啓一郎のそろそろいい時間、いかがでしたか。18の都道府県で適用されていたまん延防止措置が先月下旬に解除されて、
はい、
まあ、お店もね、うん、通常営業に戻りつつあり、
うん、
外に出る機会もね増えてくるかと思いますが、
はい、うん、
どうですかね。
そうですね、
ちょっと出てみたくなりますか、
まあ、ね、やっぱなりますよね、うん、それでやっぱコロナ依然として気をつけなきゃいけないと思いますけど、
はい、
ちょっとみんなそのウクライナのことで関心がニュースもそっちに行っちゃって、
はい、
なんとなくねコロナのことをこう、まあ、忘れてるとまでは言わないけど、
うん、
そこまでコロナコロナっていう風にちょっとならなくなってて、まあ、それ必ずしもいいことだとは思わないけど、
はい、
でもそのやっぱニュースも暗いニュースが続いてますしね、
はい、
ちょっとやっぱり人と会ってご飯でも食べたいなって気持ちにはなりますよね、
うん、そうですよね、うん、まあ、引き続き感染対策しっかりした上で、
うんうん、
ね、
そうですね、
春ですし、
うん、
外に出てってね、うん、お花見もいいかもしれませんね。
そうですね、はい、あまりド派手にやるとね、また
感染
がこうちょっとぶり返しそうです、
はい、
ですけど、まあ、気をつけつつ
ですね、
はい、
番組へのメッセージお待ちしています。ウェブもしくは Android、iPhone のアプリストアでオーディと検索、その OD 内にある番組 People のメッセージフォームからお送りください。またウェブサイト、ノート、音声配信プラットフォーム、 Spotify、Apple PodcastGoogle ポッドキャスト、そして平野さんの YouTube 公式チャンネルでも過去の放送の一部を聞くことができます。ぜひチェックを。来週のこの時間は広金健一さんが担当するピープル編集長お時間ですをお送りします。平野啓一郎のそろそろいい時間、お相手は
平野啓一郎、
そしてトムセン陽子でした。
それでは、ピープル
平野啓一郎のそろそろ